ゲーム動向2017。はい、コンベツブシャクの三橋達夫です。
はい、優しい雨松崎です。
はい、そして本日のゲスト
日賀萌です。お願いします。
よろしく。まあ、いつもはね、理想のあの子とのデートで回収した CG を報告するブヒブのコーナーの、まあ、師範としてね、うん、まあ、脊髄反射で妄想できる男として活躍していただいてるわけですよ。
ありがとうございます。
実はゲーム博士でありましてね、
うん、いやいやいや、好きなだけ
で
ございます。
まあ、ずっと情報だけは追いかけてやったことないゲームがたくさんあるんです。
そうですね。積みゲームがどんどん増えてくってやつですね、うん、本当にもう、
去年もやってもらいましたけれども、うん、まあ、東京ゲームショウの季節という
か、はい、ね、もう今週すぐですんで、
今日はどんなお話を聞かせてくれるのか、日賀さんよろしくお願いします。
お願いします。はい、もうですね、喋りたくていっぱいありますんで、まずはですね、はい、うん、この半年のゲームの売り上げをご紹介します。は
い、この半年のゲームの売り上げ、
多いのでベスト10に、
ベスト10、
今年に入ってからってことですね。はい、今年の
半年間で売れたのが今度こちらですね。まあ、1位がやっぱりドラゴンクエスト11、この 3DS 版ですね。これがもう、はい、1,683,407本。
うわー、字がちっちゃい、う
ん、ね、いやいや、まあ、うん、線が細い、
線が細い。まあ、うん、まあ、
ね、この正直個人的には少ないと思ってるんですよね。
168万だったら少ないよね。
いや、 3DS の普及考えたら全然少ないんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
ポケモンなんか300万とか全然いくって考えたら、うん、まあ、今の段階、これは先週の段階の情報ですね、
うんうん、発売はいつだったの。
発売がですね、7月の末です。
あ、じゃあ夏だったの。
夏
だ。じゃあこれからいくんだ。
ただですね、PS4 版も同時発売なんですよ。
あ、そっか。だから累計にすると結構売れてる。
で、3位がドラッグ PS4 版で、こちらが130万本売れてるんで、実際は
290
万。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、プラス PS4 版に関しては、中古がだいぶ出回ってるんで。
中古。うん。
はい。
なるほどね。
そうなんです。
まあ、では1位と3位がドラゴンクエスト11。
そして2位がモンスターハンターダブルボス166万。
ああ、そう、 CM やってるわ。
ああ、すごいね。166万本も売れてんだ。
いや、これは売れます。やっぱりモハンはね、もはや定番。そして4位の、スプラトゥーン2という任天堂スイッチのゲームでございまして、これが今ハードが出てないにもかかわらず100万本突破という。
え、任天堂スイッチってまだ出てないの。
出てます、出てます、出てます。あ、出てない。ハードが売り切れてて、あ、全然手に入らないにもかかわらず、もう100万本。
なんで作んないの、任天堂は。
間に合わないっていうふうにおっしゃってますね。
なるほど。
ああ、そうなんですね。は
い、職人さんが一台一台
手作りで
丹精込めておりますので。
なるほど、
これは遅れるわ。
だから任天堂のハードは壊れません。
なるほど、
なるほど。
車と一緒だね。車と一緒だ
ね。64なんかも稼働できますけど、
なるほどね。
一生懸命作ってますんで、
はい、
もちろん、
一生懸命作ってる、
一生懸命作ってます。
すごいですね。スイッチ持ってるほとんどの人がスプラトゥーン2
持ってるって、
持ってるってことになるんですかね。
だってね、まあ、8位もマリオカート8で、これはまあ言っても Wii U 版も出てるので、まあ、この今62番本は、まあ、
5位でしょ。5位でしょ。
あ、5位ですね。5位ですね、うん、マリオカート。そして、うん、6位がポケモンサンムーン。これはまあ、あ、去年からのです、ね、実際はもう380万本いってますんで。
すげえ。
で、7位がゼルダの伝説の新作のブレスオブザワイルド。これが実際はハード発売と同時に出たゲーム機で、うん、
ロンチソフトってやつですね。
で、発売と同時にゼルダってすごいことなんですよ。でも51万本で、うん、スプラトゥーンとか。
ニンテンドースイッチっていうのはごめんなさい、僕全然わかんないんですけど、はい、何なんですか、何ができるんですか。
言ってしまうとすごいんですよ、もう。
一言で言うとすごい。
バカですね。
いいですね。 PS4 とビータを足したようなものなんですよ。
すごい。
持ち歩きできるんですよ、だって。
持ち歩きできる。
で、ハードにも、だってもともと Wii U っていうね、コントローラーにモニターがついてたんですよ。
うん、
すごいのが、スイッチは、うん、全部くっついてて、しかもなんかロボットみたいな、超合金ロボット、合体するんですよ。
う
ん、そして分離もするんですよ。
うん、
初代ガンダムですよ、コアファイターになるんですよ。コアファイター。ね、超薄型テレビにも付けれるんですよ。で、HD 映像も出ますけども、うん、
でもね、そういうゲームを外でもしたいってあるじゃないですか。
イメージできねえな。
でも PS4 はちゃんとビータと連動して、うん、でお家の方で今やるじゃないですか、ともね、外に出てても録画できますとかっていうあるじゃないですか。でも
あるあるある。
スイッチに関してはそんなもんめんどくせえ、うん、もうハードごと持ってハードにモニターあるんで、うん、それを出てしまうと出先でも旅先でもできるんですよ。はだからなんていうの、うん、すごく信じないなと思いますけど、こんなちっちゃいですよ、うん、スイッチ
って。それおちっちゃいのかな、それ
小さい、
結構大きいように
思うんだけど、ね、
横です
ね、横にした、
横にしたんだけど、そろばんぐらい、
そろばんぐらい、
イメージはそろばんぐらい、
そろばんぐらい、
そろばん両端にコントローラーついてるんですよ、ガチッと、そのコントローラーも外せるん
で、取り外し
できて、
あー、なるほど。
なんだ、その普通は右左でね、こうやるけど、これを分け与えて対戦ゲームできるんですよ、こうやって。
あー、なるほどなるほど、あ、面白い面白い、
マジか
って。でモニターが真ん中につい
てる、と。
そうなんだ。今ハードはどれが一番売れてんの？
今一番売れてるのはですね、まあ、今年に関して言いますと、
それ情報があるわけ
ですね、はい、2017年のハードの販売台数って言います。やっぱりですね、
急に手書きになりましたけど、
はい、それ、スイッチがやっぱり今160万本大ですね、160万台
売れてるんですよ、ニンテンドースイッチ
で。2位が 3DS で、いまだに売れ続けて130万台、今年だけでも、
今年だけで
売れてまして、
あー 3DS
で。3位が PS4 で、
やっぱ PS4 やっぱでも売れてるじゃん、やっぱ。
いや PS4 はだって欲しいですもん。なんで高いのよ絶対。
そっか、え、任天堂スイッチいくらぐらいなの？
スイッチが3万9800円ですか、ね、
なかなかじゃないか、
は
い、
でもだってなかなかビータとPS4 がくっついてって考えたら超安くないですか？
ソニーが損しただけだよ今。
確かに、ね、で4位がビータで、ビータが今年ちょっとあんまり売れてます、3万1000台、うん、あ、31万ですね、うん、でもビータ売ってる。でも WiiU も2万台、その中でちょっと悲しいのが Xbox One がですね、5955台という、ね、一気に1万割るというですね。
そうね、 Xbox ね。
じゃあ今このハードで遊んでる人たちがメインってことなの？あとはもうパソコン、
あとはパソコンで、やっぱパソコン今 Steam っていうのがあってですね、うん、それあの川田さんが詳しいんですけど、うん、言ってしまうと今考えられるのが、その最新のこういうですね、PS4 とか出てるゲーム機がもうパソコンでもゲームできちゃうんですよ、うん、それが Steam ってやってて、しかも値段結構安かったりするんですね、
なるほどね。
だから実際はもっとそのいろんな、まあ、特に PS4 出てるゲームなんかは非常にその中でちょっとおすすめのが、
はい、
この9位の今年の売り上げのニーヤオートマタっていうの
が、何ですか何ですかそれは。
それが PS4 のゲームでですね、
ニーヤオートマタ、
シャツ着て皆さんね、メイド服あるじゃないですか、はい、まあ、すごく何千年後かの世界の話なんですけども、うん、主人公がアンドロイドなんですよ。でなぜかメイド服着てましてですね、でもう人類が絶滅した中でこうずっと機械と戦うってやつなんですが、その主人公のですね、女の子のアンドロイドの造形が非常に素晴らしいんですよ。目隠れ、
熱しか伝わってこない。、うん、
大体どれもこれも、まあ、実際ニアもシリーズもんであって前作のロールプレイングがあるんですが、実はもアクションゲームなんですね。
アクションゲーム
でその前のゲームを知らない方がいっぱい買ってるんで、実際このベスト10の中だとニアオートマタってやつがダントツで4つもともうデビューゲームみたいな感
じ。そうだよね、他全部だって有名なタイトルだもんね。
売れるわっていう鉄板ゲームなんです
よ。そうだね、バイオハザード7、10位ね。
このニアオートマタっていうのがですね、すごくで、やっぱりキャラゲーではないんですが、うん、その主人公のビジュアルがものすごいんですよ、
うん、情報が増えてないです
、はいはい、もしよかったらメモさんに目が体験してみましょうか。
ちょっと分かりました。
で実際今年のコミケでもコスプレいっぱいいましたし、
そうなんだ。
でそれでやっぱり写真もいっぱい撮って、このキャラ何ってとこから始まってって、ゲームを作っているのも元カプコンにいたですね、チームが神谷さんって方が写真を作ってる、うんうん、プラチナゲームスっていうですね、すごい集団が作ってるんで、ゲーム的にもすごく出来がいいんです、
う
ん、
これニアっていう
の、ニアオートマタ、
ニアオートマタやってます、やったことある
んですか。
ああ、やっぱあの辺に固まってますね。これは今比嘉さんの説明で合ってましたか、
このキャラクター。
あ、しかも言ってくれればいい。
シルエットだけでも超思えません、これは。
いいじゃないですか、ショートヘアなんですね。
ショートヘア、
なるほどね、うん、
ちょっとエロいんですよ。
え、
そう、ちょっとだけ色見た、ちょっとだけ。
え、教えて、触りだけ教えて。
あのね、階段を登るシーンがあるんですけど、
うん、
うん、まあ、彼女がね、うん、その時にアングル変えれるんですけど、
うん、
なんかね、下着がすごくエロいんです。
え、
え、
見えちゃうんですか。
ね、ほぼお尻ですよね、あれね。
え、
自爆するとスカート飛ぶので、
え、
レオタード姿になります。
あ、レオタードなんですよ。なるほどね。
レオタード。レオタードっていう風に言い張らないと怒られるじゃないですか。
プレステはね。
まあまあまあまあ、そう、
ストライクエッジーズ的なことですよね。うん、はい、わかりました。はい、
で、今後もスクエアエニックスなんですね。
未だに売れ続けてますんでね。
なるほどね。
34万台っていうのは。だって今これで出してますから、実際のまあ、売れてるゲームはこんだけ100万台、100万本いきますけども、売れないゲームほど2000本とかザラにあるんです
よ。そうだよね。
どう考えても回収できないんですよ。
それでも作らざるを得ない。
でも、そう、でもこれで、でもやっぱり今週まで出してくれてるっていうのはなんかすごい嬉しいですよね。
そうだね、本当に。
どうなんですか、実際にスイッチで出てるこういうマリオカートとかスプラトゥーンっていうのは、はい、ハードの魅力もちゃんと使いこなせてるんですか。
こなせるんですよ。
ゼルダとかどうなの。
ゼルダがですね、本当にやった人からすると、あの、本当にバカみたいな感想なんですけど、うん、本当に面白いっていう。
ああ、そう。
で、実際あのゲームを離れた方が
いて、本当に面白いっていう情報何だったんだろう。まあいいわ、肯定的に捉えてるってことですよね。
先ほどですね、まあ、IT 系のプレイバイトもまた別でしてるんですけど、うん、そこのエンジニアの方がちょっとスイッチってちょっとまあ勉強したいって買って、うん、じゃあニャンモンはゲーム買ったんですけども、あのこのゼルダに関してはちょっと本当に時間を忘れるぐらい面白いって言って、さっき言った中国人の友達ができましてですね、うん、それはあの向こうの方であの、まあ、ゲームとかアニメを作ってる人なんですけど、中国人が一番好きなゲーム何って言ったらやっぱゼルダって言いますね。
へえ、ゼルダの伝説なんてディスクシステムじゃないですか。
いや今すごいんですよ、オープンワールドって言いましてですね、うんうん、
いつの
ディスクシステムだよね、ゼルダ。
どういつのよ、
ディスクでしょ。いや何回も入れ直して
の
データが重かったんだ当時。
マリオ2でしょ、ディスクシステムは。
本当にね、この辺のゲームって言葉であっても実際触んないとね、特にスイッチなんかの魅力って全然分かんないんですよ。
なるほどね。
やった時の感じのなんですが、実際そのスプラトゥーン2に関して言うとですね、まあこんだけ売れてはいますが、正直ファンの人からすると、いや、あの Wii U 版のが良かったところもあるんですよ。なんでかって言って、普通のコントローラーの方が使いやすいんで。
あ、なるほど。
スイッチだと基本的にはそのやっぱりこのなんですかね、こう外したやつで、こういわゆるエクササイズ的な感じでいろいろそのセンサーもついてるんで、いろんなことができるんですけど、やっぱりスプラトゥーン2っていうのは一応シューティングゲームなんですね。要は銃で撃つ、バスに刺すやつなんで、あんまりこういわゆる操作的なもんだといらなかったら逆に、
なるほどなるほどね、
で、うん、その辺のさじ加減が難しいんで、
正確に狙えなくなったりとか、ね、
まずはスプラトゥーン2で顧客を集めておいて、うん、ゼロでやってもらうみたいな形で、
なるほどなるほど、それが任天堂スイッチの戦略なわけですね。比嘉さんの妄想での戦略なわけですね。
ですね、
うん、オッケ
ー。しかも一台一台頑張って作ってますんでね。
もう少々お待ちください。
はいはい、はい、そうでございます。はい、でその中でいっぱいあるんですが、今東京ゲームショーが始まってます。もう今日から始まってまして、
今日もうビジネスデーがもう、
はいはい。でいろんなゲームが出てましてですね。あのその中でも何個かこうちょっとこの
注目作、
この番組的には熱いと思うゲームを紹介しますので、まずはこちらですね。
はい。はい、
ラブプラスエ
ブリー。わー、もうこれ聞きたいですよ、僕。うん、これがですね、
これもう、
つい最近発表になりまして、もうみんながうわーって言いましたね、これね。
え、どういうこと？
出るだろうと思ったけど、やっぱり出たかみたいな感じで。
これはついに、どうなるの？い
や、実際はですね、まあ、DS 版、3DS 版と、変わらない感じでございます。あるいはスマホでできるという感じで、う
ん、また撫で方一つで怒られるんですか。
しかも今の最新スマホですよ、達夫さん。VR もできるんですよ。言ってしまうと、
すごいな。
あのメガネかけて、で実際の要はリンコとですね、より親密な感覚、実際はだからその皆さん的にはですよ、うん、PS4 でぜひっていう気持ちもあるんですよ、やっぱり。
ああ、はいはい、はい、
でもより多くの人に手を取ってほしいので、まずは
なるほど
スマホ版でみたいな感じ。
なるほど。
このラブプラスエブリーのその東京ゲームショウ行った時のなんか映像みたいなの僕ちょっと見たんですけど、
はいはい、
あのスマホに要はなんか VR キットみたいなの作ったこうはめるやつみたいなのをつけて、実際なんか VR の映像を見れるみたいな。
未来じゃん。
スマホ版の VR のやつって思った以上にすごいですよ。
すごい。
僕も去年ですね、あの別のゲームで試してみました。
思ってないから
実際にその空間が分かるんですよ、うん、で寄ってきたらこっちが思わず引いちゃうぐらいちょっと そんな臨場感がすごいので、おそらくラドプラスエボリーはもっとやっぱ1年経ってますので、よりすごい性能になって
る、うん、合法でそれができると。
合法でできます、うん、
合法で女子高生に近づける
しかも向こうが近づいてきますからね。
ヒガニは近づいてこないでしょ。
いやいや
ヒガニは
向こうには首の爪が出てくるよ。ここにはこのルックスはのデータとしか見えてません。
なるほどね、
はい、男とし
てもやってんだね。
あと嬉しいのはこの3人がですね、おなじみの3人っていうのが嬉しいんですよね。今のところ増員もせずに、あ、ホッとする感じです。
そうなんだ。
ただ今後分かりませんけどね、
うん、
増える可能性ももしかしたら。
なるほど。
だってなんかあのアプリゲームでなんか1人増えたりとかなんかありますよね。
ラブプラス ね、
ありましたもんね。
いや叱られるのかどうかが気になるんです、僕は。
そんなもん叱るに決まってるじゃん。
叱られる
バカ。
叱られるんだ。撫で方一つで叱られてしまう。あれストレス、あれあれスト
レス。やっぱりね、あのその辺やっぱりリアルとあのバーチャルの境界線がね、やっぱりあのこれなくなるんですけど、ラブプラスやってると、
うん、
あのやっぱりその時間にちゃんと守らないと怒られる
じゃないですか。怒られる。
デート遅刻すると怒られる。
怒られる。
あのそうじゃないのが僕いいんですよ。
いや、わかる、わかる。
いつ行っても選択肢選んだらすぐそこ行くみたいなのでいいんですけど、僕は、はいはい、
そこはよりリアルに近づいていると。い
や、このエブリで作るぐらいですね、どんどん更新されてると思いますよ、毎日毎日が。あ、いろんなね、
スマホだったらずっと持ち歩いてるしってことか。
だからこれはだから彼女いない人がやればいいんだよ。二次元の嫁もいない人がやればいいんだよ。
いや、いてもいいじゃん、言ってる人がね。
こんな
自分の嫁に
いらないよ、こんな怒る彼女は。そんない
やいやいや、
二次元にいらないんだよ。
え、そんな彼女が嫌だったらやり直せばいいんですよ。
やり直す。
大体僕個人的にラブプラスの楽しみ方としては、皆さんそので付き合ってからの楽しむ方が多いじゃないですか、うん、僕的には正直育成の時の方がラブプラス好きなんですよ。だから
あ
のリセットしちゃう。
あ、なるほどね。なるほどね。
何度も告白される瞬間が一番マックスなんですよ。
だから比嘉君はもう買ったら興味がないと、もう獣買ったら、獲物買ったらもう興味がない。
買ったで買った買
う、うん、
買うとか攻略するじゃないんですよ、どう
さん、ね、
違うの。多分一期一会、一期一会、
一期一会、ね、
一期一会を何回も繰り返されるというね。
これはでも注目だよ、ね、
注目ですよ、これは。
最近はやっぱりスマホのゲームが多くなってんのかな。
そうですね、あのコナミさんに関しては完全にスマホにちょっと移行してる感じがしましたので、ね、しかもこのラブプラスエブリオを作った方って言っても皆さん退社しちゃってるんですよ。
コナミいないですよね。
お二人ともいないんですよ。
それどうなの、コナミ的に。
でもですね、あの結構こういう時によくあるのが、辞めた人が怒るっていう回がありますが、あのツイッター見る限りですね、作った方たちも全然喜んでますんで。
あ、そうなんですね、うん、はい、じゃあ揉めてどうのこうのじゃないわけですね。あ
のディレクターさん あのツイッターのコメントがですね、うん、その今のニュースの方をツイッターの方でこう引用リツイートで、みんなパフパフするなよっていうのが、
あなるほどなるほど、
ちょっとユーマンを待ちていてますので
ね、 ね、
時間でございますね、
はい、それはするでしょ
う。そして同じくコナミでもう一作の問題作がございましてですね、う
ん、はい、
それがこちらのときめきアイドルという
何ですかそれは。
ときめきメモリアルシリーズのついに新作出た、まさかのときめきアイドル、
アイドルです。
いや、もう絶対やるわこれ。ときメモのアイドル版、
ときメモです、これ。
え、じゃあ最後、伝説の桜の木は出てくるのこれ。
ただです、今のところまだ情報はちびちびしか出してもないんですよ。
なんでちびちび出すんだよ。なんでちびちび
出すんだよ。ここ何日か前に出たばっかりなんですね、情報自体が。
衝撃でしたよ、ときメモの新作アイドルに寄せてきたとか。
アイドルと恋愛できちゃうんですか。
それもまだ分からないんですよ。
恋愛なのか、
恋愛していいのかどうかも分かんないんです。
だってプロデューサーさんだったら思いっきり会いますじゃないですか。
佐藤さん、佐藤さん、
え、
誤解がないように事実だけ言いますけども、ああ、デモ画面だけ見たらどう見てもアイマスなんですよ。
やめて。
デモ画面では、
でもそれは僕はあえてブラフと思っています。その後に育成モードがあると信じています。
なるほど。
あっちはバンダイナムコ、こっちはコナミ。コナミ。
いや、だからコナミさんがバンダイナムコに嫉妬してるってことなんじゃないんですか。
そうなんです、そこで、ね、新作コンテンツを作るのでなくときめきってつけるってことなんです
。ずるすぎない、
ちょっと
ずるすぎないこれ。
ヒロさん、これこそがゲーム業界の後出しじゃんけんなんですよ。
ちょっと
ある
いいんですか。
どうなんですか、アイマスピーとしてはこれ。
いや、だってアイマスもですけど、だって僕ときメモも好きじゃないですか。何ってい
う。そうなりますよね、確かに。
でも、でも我々は、
はい、
本編がリリースされて実際プレイしたら手のひらくるって返す準備はできてます
ね。我々は
素晴らしい素晴らしい。
コナミっていうのはごめん、僕はもうゲーム詳しくないからわかんないですけど、はい、悪代官だと思っていいんですよね。で、どうやらバンナムさんはアイマスっていうので儲けてるらしいぞ、はい、しめしめと、
うん、
しかもそのアイマスとやらは恋愛はできないらしいぞ、
う
ん、
そうそう。
ここできるようにしちまえ。ついにこの禁断のアイドルとの恋愛のゲームをみたいなことなんじゃないんですか、これ。
違います、そんなことないです。まだそれはどうか分かりませんからね、
う
ん、
どうか分からない。
恋していいのかどうかのこの差し加減も
恋しちゃうでしょう、
しちゃうんですよ我々は。でいくつ でその実際の恋愛がどれぐらいこうやっていいのかっていうのも今のところはただ、うん、恋愛という文字は入ってないですよ、そのジャンル的に。
でもときめきが入ってるじゃん。ときめきが入ってるでしょ。
ときめき、別にアイドルになってときめくじゃないですか、別にこうね、常にこうユーザーは恋するわけですよ。
アイドルときめかない、
見た目もだんだんラブライブに見えてきたぞ。
え、これ作詞畑明さんじゃないの？
違います、ね、そんなことないです。じゃラブライブに見えてくるのは目がおじちゃんなんですよ、ちゃんとオタクとして
目がおじちゃん
になってるんです。
全部同じに見えちゃう。
結局見えちゃう。もうアニメキャラでもゲームでも見やすいかと、大事なのは内面です。内面、
そうです、ね、
キャラ設定なんです。
あ、そう
なんだ。そこからじゃあ僕1個言いますよ、あのね、この中どの子かってまた判明してませんけども、この中にですね、ある片桐っていう女の子がいる。
片桐、
嘘。
じゃあもうこの紫の髪の子
でしょ。
まあそれはおそらくなんですけど、そのまだ情報は出ていませんが、
特殊上でしょ。
めちゃくちゃ片言っぽい。あと、ああ、なんか
俺片桐さん裏切れないから、俺もうビアンカと片桐さん裏切れないから。
どうもこの彼女がですね、片桐さんの血縁者っぽいっていう、
俺情報がまだ俺と片桐さんのかもしれない。
チラチラこのみさんが情報今出してる
んですよ、ね。あとこの緑のなんか立林美春っぽくない？
美春っぽい。立林美春ですよ。
も髪型も
美春攻略難しかったですよ、
ね。あの美春かどうかは分からないんですが、あの松崎さん、あなたやっぱりすごいですね、素晴らしい、うん。今ネット上ではこの緑の女の子っていうのが非常に話題になってまして、
うん、
なぜかと言いますと、この子がですねアイドルになった理由っていうのがありまして、
うん、
それが自分の大好きなグラディウスというゲームを、
うん、
私が有名になることによって新作を出してほしいというですね、
お
そのためにアイドルを目指しているというですね。
はぁ、
これちょこちょこずるいな。
そうなんですよ。
鏡さんはいるんですか？鏡さんは。
鏡さん僕の一番好きな。
おそらくその辺がどんどんこれからどうするかっていうですね。
僕の一番好きな鏡さん。
その辺なんていうか、
お前好きそうだな。
我々の思い出をね、鏡さんはいい意味で人質に取ってる感じがするんですよ。
それこそメモリアルを人質に
アイドルを取った。
あ、そっか。
血縁者出てきたら嫌います。嫌います。嫌います。
無理無理無理無理無理無理無理。
俺と片桐さんの子が出てんだから、これはもうやるしかない。
アイバスもライブライブも赤の他人があんなに頑張って応援できるんですよ。それが身内がアイドルになってごめんなさい。そんなもう応援するしかないですよ、佐藤さん、松崎くん。
お前コナミのマジモンかよ。
そんなことないですよね。
いや、まあじゃあときめきアイドル、ちょっとこれはもう我々的には絶対外せないですね、はい。
ただあの、まあ、スマホゲームのいいところでも悪いところもあるんですけども、はい、いくらでも修正していけるっていう部分もございます。
修正？
どんどんパッチパッチでね、どんどんゲームの内容も
変わって、
ね、我々はどんどん要望を出せばですね、いろんな多少内容も変わってくると思いますので、
あ、じゃあもう恋愛できないんですかとか、
もうさせろバカ野郎みたいな形で皆さんを深ぶっていただければ、
できないんですかとか、はい、そういうことをね。
ただ心配事がありましてですね、この
課金しないだろうな、うん、大丈夫か。
実はこのラブプラスもときめきもですね、
うん、
課金ありなんです。
だ
その時何に課金させるのか今の時点でも全然わかんないのが、
ちょっと待って、いくら用意すればいいんですか。
違う、身代金取られてるわけじゃないです。
身代金ですよね。
娘を人質に取られてるわけじゃないです。
いくら用意するんだ。犯人いくら用意すればいいんだ。
僕が犯人なわけじゃない。
そう。
なのでその
メモリアルを人質にしやがって、ま
あ、正直今の最新の若い中高生にどんだけ日があるかっていうのも分かりませんけども、
うん、
とりあえずねやっぱりラブライブはやっぱり若い子って言ってしまして、うん、その中間層としてやっぱりアイマスっていうのは ね、うん、
なるほどね、
この10年以上の歴史があって、うん、もうなんでおそらくときめきアイドルに関してはそうじゃない、その45歳の
もっと上の
人を狙っているような人
はちょっとときめきアイドルっていうタイトルがまたバカっぽいよね。
そうですよね。
そう
ときめきとアイドルただくっつけただけだからね。
現代っ子はすごいバカにしてると思うんだ
ときめきアイドルってときめきアイドルって
ミニオンじゃんとか言ってたと思うんですけど、それはね、まあ、やっぱりそういう意味でも
そうですか。
ちゃんとでもときめものスタッフさんはもともとの入ってるんですかね。
おそらくですね入っていません。
そうですよね、だって。
なるほどね。ね、まあいいでしょう。
はい。っていう感じで、こちらがですね、まあゲームショーでおそらくもう常に話題らしいので、はい、なんとですね、このラッププラスに関して言うと、なんとですね、うん、あのバカリズムさんが高ぶるぐらいの内容っていうことらしいので、非常にこう行くことチャンスの方はぜひとも見てください。
なるほど。
はい。いいな。あとまあゲームショー的に言いますと、やっぱりすごく感じるのはあの e スポーツという。
e スポーツ、
はいはい、ゲームをあのゲームでお金 を賞金を稼ぐスポーツみたいなのが、
う
ん
そうですね、
海外ではもうすごい主流になってる。
普通にプロゲーマーっていうのが職業である。
日本ではまだそれが、
ね、メジャーじゃないですもんね。
やっぱその賞金の額自体があの海外の方と低いっていうのもあってるんですが、やっぱそんなこと
スポーツって何？
要は格闘ゲームだったりをして、
梅原大吾みたいな
優勝したら、あの莫大な賞金もらえる。ただ海外の場合だと、いわゆるその格闘ゲームとかよりもどっちかというと、まあ、シミュレーションゲームというか、こう頭使うゲームが多かったりするらしいですよ。
え、そうなん
ですか。そっちの方の方が主流らしいので、だから日本ちょっと出遅れてる部分があるらしいんですが、そういう場合日本にユーザーにこう馴染みあってやっぱり格闘技じゃない、格闘ゲームじゃない。とりあえずまずは格闘ゲームでこう引きつつのコンビニをやっていきたいっていうのがあるんです、
ね。なるほどなるほど。
その辺はそれとも大きいブースも作ったりしますので、うん、ぜひともご覧ください。
はい、
はい、では最後にですね、私の生きがもゆの
おすすめゲーム、もう最後なの、まだまだ、
まだいいですか、
大丈夫
ですか。じゃあちょっとここでちょっとおすすめのゲームを何本かちょっと紹介
してお願いします。
あ、はいはい、あ、
ちなみに去年紹介してくださったあの日活の
あれですね、もう無事発売もいたしまして、非常に人気でございます。
結構公式さんから割とマークされてます。
びっくりしちゃいましたね、あの、フォローを変えてこの番組も聞いてくださって非常に嬉しかったんですけど、こんな感じでこそどんどんですね、また新しい
売れ行きはどうだったんですかね。静かに黙ってうなずきましたね、
はい、
そうですか。入れ墨の国でした、
ね、はい、よかった今からでも
ね、やっぱ面白だけじゃセールスに繋がんないんですね、
ね、
なるほど。
で今日何本か紹介するのかなんですが、はいはい、まずは鉄板、これは熱文字のリスナーは絶対押さえるべきというゲームをまずは、
ときめきアイドル以上にですか。
以上ですね。
以上ですか、わかりました、
はい、最近というかこの2017年僕の感じるゲームの流れとしまして、はい、ピコ太郎じゃないんですけども、あるゲームとあるゲームを足すっていうのがすごく感じるんです、
ね、ピコ太郎じゃない、ああ、
ガチャンっていう、
はいはい、なるほど、
もうキャラゲーを
マッシュアップものね、
を今までいろいろ出てると思うんですが、やっぱりゲーム長い皆さんからするとやっぱりキャラゲーって基本的にははぁっていう出来のゲームが多かったと思うんですけど、でも最近ですね、正直もうゲーム作って売るって時にもう滑れないんですよ、制作費が半端ないので。
そうだよね、アニメよりも予算かかって
る。でどうしようって考えるとやっぱりシリーズもの、もしくはキャラものっていう形
なんですね、まあ、お気に行かざるを得ないと。
でもそうは言ってもやっぱりキャラもののゲームも面白くないと、やっぱり今の人たちってやっぱりそのネットがありますんで、すぐ評判で、あのゲームつまんねえぞってなったら皆さん買わないし。
キャラものって何ですか。
でしまうと、まあアニメのゲーム化ですよね。
おお、
多いのはやっぱガンダム、ドラゴンボールってめちゃめちゃ多くて。
なるほどなるほど。
でドラゴンボールってやっぱり未だに売れるんですよ。
へ、
このベスト、まあ、普通にこの中に入りませんが、あのドラゴンボールに何本もあのトップセットが入ってますんで。
は
あ、
はい。
で手を変え品を変えいろいろ出していくんですね。で最近だと特にあの多いのが三国無双っていうゲームだと、
はいはいはい、
ご存知ですかね。
待
ってください
。はい、三国無双、はい、
はい、すごく人気のゲームで、今度最近も新作が8かな出るんですよ。それはオープンワールドでやってるやつなんですが、その一方でその三国無双のキャラクターを、まあ、三国志とか、まあ、日本の歴史のキャラでもよかったんだけど、じゃあこれをアニメ化したらいいんじゃないっていうので、
女人化ってこと。
いや女人化じゃないんですよ。女人化じゃない、例えばですね、
劉備とか、
まあ、例えば全部もう全部三国志関係なくワンピースで作ってみよう、
あなるほどなるほど、あそういうことで、うん、はい、はいはいはいはいはい、
あったり、
うん、まああるでしょうね。
あと良かったのがアルスラン無双とか、
あアルスラン戦記で、
アルスラン戦記で作
って、はいはいはいはい、
ランダム無双とか
あるんですよね。ランダム無双も、はい、そういうのいろいろですね。
なるほど。
もう人気ゲームで
ときめも無双を作ってくれればいいよ。ときめも無双。
それで僕もずっと
やれよコナミ。
プリキュア無双もやつ。
プリキュア無双もいけるよね。
長らしくないですけどね。
僕ずっとアイマス無双をしてますよ。
ずっと言ってる。みんな欲しいんですよ。
みんながもうバッサバサ
散っていく。
天海遥がバッサバサ他のアイドルをこう散っていく。
いいね、
馬に乗って。
シリーズ相当いっぱいあるんですよ、はい、ちなみに今度出る無双のシリーズがファイヤーエンブレム無双。
おお、
まあみんなもうフェイも非常に面白いらしいです
けど、は
い、
だからもう絶対この辺の世代を狙ってるんだ。
狙ってるんだ。る
あ10代にはもう作れないね。確かに
それを無双とファイヤーエンブレムをこうガチマッシュアップってことですね。
なるほど
なるほど。
でこのゲーム層で一緒して話題なんですがセガが出すそういうガッチャンコゲームでですね、
なんだろう、
あのヤクザのゲームで去年も紹介した龍が如くっていう
龍が如くありましたよね、
はい、2つのアニメーションも紹介ですけどね、はいはい、あのその龍が如くシリーズをある人気アニメ作品と合体させたんです
よ。
なんで、何でしょうそれは。
アニメですか。
まあ漫画原作ですね。
龍が如くと
意外に違和感あるんですけど意外、ああまあわかるって感じ。
銀玉。
銀玉じゃないですね、もっと古いやつです。
もっと古いやつ。
もっと古いやつ。
古いやつですね。
ぷよぷよ。
なんでだよ。ぷよぷよがごとく。
桐生さんがいっぱい落ちてきて4人揃うと消える。
落ちぎなんですよ。面白そうですけども。
連載媒体はどこですか。
ジャンプです。
ジャンプ。
ジャンプ作品のジャンプのレジェンド作品ですね。
ドクタースランプ。
違います。
違う。
もっと男男しい。
キメ組。
違う違う違う。
男男らしい。
男男しいやつ。男らしいやつですもん。
ジョジョ。
ああジョジョも見たいけど違う、ジョジョじゃない。
北斗の拳。
正解です。
おお。
まあ北斗がごとくってのまでるんですよ。今度
それは北斗明が。北斗明が出ればいいんだ
ね。北斗さんじゃない。
北斗ごとくの、あのゲームシステムを全部北斗の拳のキャラクターでやる。
あまあまあそうか。そうか。
鉄板ですね。
ちょっとこれ。面白いんですが、今のところまだ、北斗ファンの人たちがちょっとあのまだじ
ん
ましに出るのがありまして、
アレルギー
どっちかっていうとですね、龍が如くに寄せてるので、声優さんは全部龍が如くの声優さんたちが、
ああそれダメ、
なるほど、
声優たちにしてるんですよ。
なるほど
なるほど、
そこ繊細な問題だな。
うん、ねえオタクたちは声優さん問題
あるので、
過敏ですからね。
そうですか。
そのね、その実際その、まあ、今回のゲームショー出てるのでそれを見てからの判断って形をお願いしたいんですが、うん、であいつもでその中でですね、僕は今これはこうきたかっていうのがありまして、
何でしょう、
あの絶対絶命都市っていうゲームを、
はいはいはいはい、
絶対絶命都市、
はい、これですね、まあ、東京というか、まあ、日本を舞台にしたゲームで
サバイバル、どっちなんですか、
サバイバル日本ですね、日本で、まあ、日本、まあ、どことかあいつのサバイバルですが、はい、こう災害がありましてですね、そこから主人公たちがいかに脱出するかっていう、うん、まあ、1作目は大地震、2作目は洪水みたいな感じで、うん、なんですが非常にこう一部の熱狂的なファンがいるんですが、実はですね、まあ、やっぱり震災後ちょっと、
うん、
なかなか新作が出づらい状況になってしまった
んです、うん、まあ確かに、
うん、で実際の4っていうのが発売するって言ったんですが、やっぱりその新作が当たっちゃったことによって、
うん、
出しづらい、
まあ、うん、
で、まあ、そのメーカーと実際制作者もごたごたしちゃって、で作りたいけど出せないという状態なんですよ、
うん、
でそんな時に実はですね、バンダイナムコさんが手を差し伸べまして、
うん、
もう無事でやんないか、
う
ん、でその絶対絶命都市を人気コンテンツと合体させたんですよ。
なんでしょう。
それがですね、この虚栄都市というゲームでございまして、
虚栄都市、
はい、これは何かと言いますと、実はですね、まあ実際のゲームデザイン的には一緒なんですよ、
うん、
その東京っぽいとこが舞台なんです
ね、うん、
そこで主人公がですね、普通にこうやってコンビニで買い物をしてるんですよ。
それゲーム画面、
ゲーム画面
です。これ
やる実際のゲームですね、実際の、まあね、どこにでもいいような普通の
コンビニにね、バイトしてます。
この男性は別に返信もしませんし、すごいあのなんか特務機関でもないんですよ、普通の一般の
青年、
うん、ただ地震が来る、グラグラグラグラって、
はい、
何や何や、やばいって外出たら、なんとですね、
こう、あ、もう本当に大災害、
大災害で、あ、地震かと思ったら、あれよく見たら、あれ
あれ
お、あれ
あ、お、あ、え、
ウルトラマンみたいな、
ウルトラマン、
僕ウルトラマンみたいな感じで、うん、
TBS ってことですか、じゃあ、
なるほど、
うん、
その競泳っていうのは実は歴代人気アニメや特撮作品の巨大なキャラクターがパニックを起こすんですよ。
あ、
起こす側、
起こす側で、それって別にあのまあ 何か悪く、いや、ウルトラマンが悪さしてるわけじゃなくて、ウルトラマンが普通にただ、こちらのこの面で言うと、うん、ウルトラマンが戦ってるって悪いやつと。
うん、ああ、なるほど。
で、一番とウルトラマン、我々に言ってるのは、ウルトラマンしか見るじゃないですか。はい、でも、このゲームはそうじゃない。その時、一般市民はどうしてるかってい
う。ああ、なるほど。
ここにフォーカス当てて、そこから逃げるっていう。
ああ、面白い。
これ、そうきたかと思って。
おお。
何がすごいかって言いますと、やっぱり、海外の、まあ、映画とかゲームでも多いのがゾンビゲームってことじゃないですか。
あ、はいはいはい、
なんでかっていうと、まあ、皆さんも言って、評論家も言ってるし、僕も思うのが、やっぱり人間を撃つっていうのはいろいろね、
うん、
海外の方が実は厳しかったりする
んですよ、はいはい、
でもゾンビだったら、
うん、
それがクリアになるわけ
で、うん、撃てるっていう、う
ん、でも日本でね、やっぱりゾンビってなんかいろいろゲーム出てますけど、いまいちやっぱりその血が出るのも怖いし、馴染み的にもあれじゃないですか、
うん、まあね、西洋のもんだしね。
待てよ、うん、ウルトラマンだらよくねみたいな感じ で
しまうと、ウルトラマンをみんなでやっつける
いやいやいや、要はそういうその災害とかも地震とか洪水とかじゃみんなやっぱりそのちょっとリアルな方で、中にはそのお気を合わせとかもいますが、うん、ウルトラマンの世界観って考えた瞬間にそれが全部クリアされるんですよ。ああ、ウルトラマンだしなっていう。私もちょっとリアルに寄せすぎてた部分をちょっとこっち側に
とか、絶対絶命都市をこういうファンタジーの世界に
することによって
スライドさせた
と、ゲーム内容としては同じような
楽
しめるんです。プラス今やったことないそのユーザーが手に取るんですよ、
うん、これは何をしたらクリアとかなん
です
か。
単純に逃げて命を要は目的がいわゆるその敵倒すんじゃないと本当に
生き延び
れるってことなんですよ。
へー。
でこの絶対都市のこの競泳都市に関しましては、うん、実は面クリア戦なんですね、うん、1つの面クリアするんですよ。なんで10時間20時間ある目的、いわゆる東京マグニチュードっていうアニメ作品がいるんですが、東京からとか逃げるってやつじゃなくて、とりあえずまずはこの現場を逃げるってやつなんですね、うん、なんであえてそのストーリーをつけすぎないことによって、
うん、
そういうのを和らげてる。プラスあといいのが、いろんな作品このキャラクターを使えるって言って、
そうですよね。
で例えばこれはウルトラマンだったんですけど、はいはい、それ以外にですね出てくるのがこちらの、うん、皆さん分かりますかね、これ何の作品でしょう。これ
あ、おお、エヴァンゲリオンじゃないですか。
そう、エヴァンゲリオンサキエルです。
あ、
お
サキエルが出る面があるんですよ。でサキエルが出たらやっぱりも出るのは、
うん、
初号機。
あ、本当だ、初号機出るの。
そう、
あ、じゃあ使徒との戦い
の中に、
しかも暴走
巻き込まれる
初号機。
怖いのか、使徒も怖いけど今も怖いよっていう。
そうだね確かに。
そこで避難できずに、街中いるのをどうやって逃げるか
っていう。
なるほど。
逃げの見方はでも自由ですもんね。オープンワールド。
そういうのが、まあ、この中ではその、まあ、実際 の, そのこの人たちとはそんなに絡むシーンっていうのは直接ではないんですよ、やっぱり、うん、別にこうこの本当に普通の主人公なんで、それとは別のこういう実際戦ってる以外 の普通のこう。リアルテーマではどんなこと起こってますっていうのはいろいろあるんですけど、ヤクザに絡まれるとか、
うん、
そんな場合じゃねえよだとか、例えば花屋さんが困ってる、助ける助けないとかっていうのを選択肢は常にいっぱいあるんですね。
なるほどね。
こういう何か局地の時に自分はどう動くかっていうのは、それではマルチエンジンな部分もありまして、非常に
良
くて提出しました。
あ、面白そう。
他にもですね、パトレイバーからも
ほ
ーみたいなのが出てきたりとか、
面白い。
ガメラ出てきて、うん、だまあ昭和だ平成ガメラの方ですね。だレギオンっていうちっちゃいやつが出てきたりとか、あとはゴジラ。ただゴジラがその最新ゴジラなのか、昭和平成のゴジラなのかって分からないんですが、それも出てきて、
ね、
非常にこう、
確かにその新ゴジラ見ててやっぱり住民たちがなんか逃げてる感じとかがやっぱり面白かったりしましたもんね。それが自分たちでできる、
楽しめるというこれですね。
面白そう、
うん、
あ、しかももう10月に出ちゃうんで、すごい、
もうそんな早く売ってる。
結構10月19日発売でもうすぐ出ちゃうんで、
プラットフォームは
PS4 でございます。
PS4 で、
はい、持ってくださいぜひとも。
おー、面白い、
いいですね、
はい、これがですね、これ結構アニメファンにもたまらないものだと思う、
うん、はい、そうですね。
非常にこれ
は、いや、著作権的にもよくね、
やっぱりバンダイナムコが作ってるっていうのがそういう意味ではいいんですよね。全部その、まあ、
そっかそっか、
ガンダムの作品っていうことですよね、う
ん
う
ん、メーカー的にはね。
だからもうガンダムとかも多分いけるでしょうし、
そうですね、
っていうことで今後的には
スパロボ方式ではありますよね。いろんなところやっぱおもちゃメーカーってことで参加持ってるっていう、
うん、
今後もいろんな作品から楽しめるんじゃないかなと。
楽しめるんじゃないか
と
思って噛んでました、
はい、
楽しめる3回中3回言えてなかったです
ちょっとおめ
でとうございます。いいですよ、はい、いや、いいですね。
お
こういう感じになってるんですね、
はい、
うん、
でこれは非常にお金のかかった、
うん、
もう間違いない、
うん、
まあ、むしろ滑れないゲームです。
そうだね、
注目、
うん、で今度は逆にですね、はい、非常にこうミニマムな 制作で作ってるゲームを一本
紹介、うん、なんでしょう、インディペンデントのやつね、はい、去年のやっぱり ありましたから、入れ墨の感じ、うん、
で去年いっぱい話したかった VR の話いっぱいあるから、はい、やっぱり来るよと、うん、で実際にできてるかっていうとやっぱり時間がまだね足りないんで、ま
あ、でも家庭教師のねあの
サマーレッスン、
はい、マレッスンもつんてんのついに最近3人見てましたよ、 VR のサマーレッスンの、
そうなんだ、
出ました、
はい、1人目が普通の女の子、2人目がパツキン姉ちゃん、
うん、言い方が下品、
海外のねあのミュージシャンの方、ね、
古いよパツキンの姉ちゃん
3人目が佐藤さんすごいですよ、
何
小生意気な年下の女の子、
いやもうたまんないなこれたまんない、振り回されて
これは達夫さんですね、
たまらないから、ね、うん、まああるんです、
バカなんでしょ、はい、そうどうせ
だから言う
な、教えないとね、
やっぱりその VR のゲームってどうしてもですね、やっぱそのまあそういう基本的にはというあのような妄想を書き立てるようなのが多いかったりしてまして、まだそれをゲームとして消化ができてない状態で、要は数が足んないんですよ、で実際ハードもそこまで普及もしていないので難しい部分があって、ただやっぱり皆さん作っているので何年後にはえらいことになるんですが、今その模索の中だと思うんですね、なんでやっぱりあのニュースなんかに出ちゃうのはやっぱそういうちょっと、まあ、セクシャルなゲーム、例えば今回だと、まあ、女性向けの VR ゲームで挙式っていうのが出るんですよ、
挙式、
挙式、うん、男性イケメンと結婚の式を体験できるっていう、
いいじゃないですか、非常にもう本当に実際に上書き保存できますよね、はい、自分の結婚
さあそれってあの
できるかもしれないです、
ゲーム性っていう部分ではまだそこまでないと思うんですよ、それって
まあまあ、
ね、ただのバーチャルリアリティだったら別に映像でもよくねっていう、
も
う
時々、うん、ジャニーズもリアル
になるっていうことですよね、それをいかにゲームとして落とし込むかっていうことをやってまして、そ、ね、うん、それであのこれ去年のことなんですが、それで、まあ、ソニーでその VR の方たちがあの新しいアイデアが欲しいということで、うん、こうまあ、プロはまあ問わずですね、そのあるユニティだとかその制作ソフトを使って、うん、ゲームを作るアイデアをくださいと、
な VR で、
でいいアイデアにお金出します、うん、VR の環境も上げますっていう、
すごいじゃん、
出します、そこで見事採用されたとあるゲームがございまして、
なんで
しょう、これがですね、こちらのメデューサと恋人というゲームなんです、
メデューサと恋人、
これまだ全然まだ作ってる途中というか、まだ頭の段階で全然ゲームとしてはまだ発売は相当先のゲームになると思うんですよ、でもこの絵グッときませんもん、
もうグッときますね、
グッときますよね、
メデューサと恋人タイトルだけでもうなんか
そうなんですよ、
でなんかちょっとゴンゾーの失敗作みたいな感
じ、ダメよゴンゾーは失敗なんかしたんねえよ
そうでしたね、
俺たちのゴンゾーはも
う、ね、
まだ始まってないですから、
ノーコメント、
ノーコメント、まずだけ偉い、まずだけ偉いよ、
は
い、
このね、可愛らしい緑の、やっぱりそもそも緑の髪の毛っていうのが我々は
大好きです、たまらんもの
が、
たまらんものが
立て林さんしか、
ソルティレイもそうです
よ、そしてこの多分この男性が恋人なんですよ、
うん、
でこれがどういうゲームかと言いますとですね、すごいのが VR ゲームって基本的にやっぱりこの覆っちゃうんで一人ぼっちじゃないですか、
そう
です
ね、はいはい
はい、で外から見てる人がしたらもう何のことか分かんないですし、
うん、確かに
はっきり言ってキモいじゃないですか、
まあキモい
なのでやっぱ他人数には向かないと思って言われていたんですが、まあ、
大人数プレイにはね、
このメデューサと恋人作った方はもうそこでも逆転の発想で、うん、一人は VR を使って、もう一人は普通にモニターでコントローラーを使うっていうゲーム性を考え出した
ん
です
。
それは何かと言いますと、メデューサが VR を使うんですね。
だからまあプレイヤー、VR を使ってるプレイヤーをメデューサー。
で、恋人の方は剣を使って戦うっていうやつで、基本的にはまあ、先なとですね、まあ、ダークソウルとかそういうゲームに近い感じですね、こうなんとこの恋人が僕に関してましては、で剣を使ってモンスターを倒すファンタジーなんですけども、はい、これちょっと変わってくるのがそのメデューサ側なんですよ、うん、なぜ VR かって言いますと、うん、メデューサの特殊能力は何でしょう、目を使っている
石になる
んですよ、うん、つまり見ることによって敵をロックオンして石化して倒すんですよ、
なるほどなるほど、
まだその細かい操作方法は出てませんが、うん、まあ以前も
そうか、目線のデータが取れるから、ね、キャラクターを石化させる、
そのボタンを使いながら要は目でロックオンしてロックオンしてっていう、そのゲーム画面はですねどっちかというと、まあ、こんな感じなんですけども、
うん、ゲームの画像あります、
ただ作って途中なんですが、まあ、こういった感じなんですよ、メデューサが、でこのメデューサが ロックオンしてこう敵をボンボン倒して、
まあまあまあ、
他のゲームでいうと、まあ、3D ゲームのパンツァードラグーンというゲームだとか、うん、レイヤーセクションに近い感じのロックオンゲームなんですね。で、うん、でパートナーの恋人は剣で戦ってるんですが、はいはいはい、面白いのはここからで、うん、まあ、一緒に戦ってるわけですよ、
うん、
でね、石化能力じゃないですか、
うん、
いやもういやいやまあ疲れたねパッて目と合っちゃうと、うん、恋人が劣化しちゃうんですよ。
なるほど、
あっちゃーってなるんですよ。あっちゃーってなるんですよ。
あ、これが
恋人になっちゃった。
石化しちゃった。
これつまり2人は恋人同士なんですけど
見つめ合えない。
一度も見つめ合うことができないんですよ。
切なー。
だからこのオスタークなんか、これは僕の妄想ですよ、このイラストの方も恋人同士なんだけど
背中合わせ
っていう。
え、このメデューサはどうやったら攻略できるんですか？
恋愛ゲームじゃないです。
違うんです。
スライムだったら大丈夫です。
恋人なんで、ある意味もう付属タッチだったら出来上がってるんですよ。
ただ、なるほどなるほど。あ、そっかそっか。
2人の関係性、そういうのも出てくるんですけども、
うん、
協力プレイするときにどうしてもやっぱりその恋人のピンチを救いにメデューサ頑張るんですけど、
あ、
頑張りすぎると網があってパッキリみたいな。
あ、なるほどなるほど。切ない。
うわ、
切ないし、確かにゲーム性としてもよくできてる。
面白い。よくできてる。面白い。
しかもですね、もうメデューサも万能じゃなくて、うん、まあ、単純にずっと力使えたらもう無双じゃないですか。なんで、まあ、ゲージとしてこうスネークゲージだったかな、そのある程度使ったら一度ちょっと休まないと力が出ないんで、うん、
はいはいはい、
その手をどうやったらその力を補填できるかと言いますと、目をつぶるんですよ。
うん、
でも目をつぶっちゃうと真っ暗になっちゃうんで、無防備になっちゃうんですね。でそれを恋人が助ける
ってい
う、いろいろ守るってるんですよ。
じゃあもういいかよって言ってパッて目が来たら恋人が来て
るみたいな。実際ゲームとしてはその辺も、まあ、声かけながらもいいし、逆にかけないのもかけないでいいと思うし、その辺のやつもいろいろやきもき感がですね、もうだって僕一切ゲームやってないですよ、
うん、
このシステムだけで全部想像するやつなんで、そんなもん絶対面白いんですよ。でそれを個人で考えたっていうのが
すごい。すごい。
一人プレイもできるはできるんですかね。
一人
できる
ようになってます。
じゃあ友達いなくても大丈夫ですよ ね。
そうだね。そこは大事なところです。
結構いろんなゲームのリスペクトもいっぱいあってですね、昔あったナムコのゲームでリターンオブビスターっていうゲームがありまして、うんうん、ドラガントっていうゲームみたいなやつ、あれをコレクション後に逆に塔から降りるっていうゲームあったんですよ、
うん、
それもやっぱり恋人のカイっていう女の子とギルっていう男の子と戦うんですが、2人同時ゲームなんですけど、やっぱり基本的にゲーマーっていないじゃないですか、友達、
うん、
当時からすでにゲーマーって一人で自分でこういう
ふうに
してるので、
やってたんだ。
そういう懐かしいゲームの要素もありつつ、最新の VR を使ってしかできないっていうゲーム性が非常に素晴らしい
です。なるほど。
で今回もですね、ゲームショーも実は最初予定なかったんですが、つい先にですね、インディーゲームコーナーの方で実はできることになりましたので、
お
もし行くチャンスがありましたらぜひともですね、うん、実は去年も僕、まあ、インディーゲームコーナー初めて行って楽しかったんですが、本当にちょっと場所も離れてるので非常に行きづらくはありますが、うんうん、お時間もぜひともインディーコーナーも足運んでください。
一般開放日は土日ですかね。はい、
チケットも買えますんで、
はい、はい、メデューサと恋人
ありますんで、
お見事、
はい、で今回はこの2作品をご紹介しましたんで、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
以上、ゲーム動向2017でした。
した